ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ウッチャンピオンこと筆川ふとしです。
アマゾンプロダクツの遊びのラジオが始まりましたね。
始まりました。また LINE 収録です。
そうですね。
はい、でね、今日はですね、
はい、
今日は水曜日じゃないですか。更新日にね、収録なんて申し訳ないんで、ツイキャスで生放送やってます。
すごいじゃないですか。
はい。いや、すごいことはないですよ。
火曜ジャンク、爆笑問題カウボーイ2000回スペシャルみたいですね。
あ、そうですね。せっかく生放送だっていうのに、テラスハウスの話ばっかしてたやつね。
やってたな。
やってた。ねえ、で、ねえ、そんな、事前告知とかしてないからね。今ですね、計9人で閲覧が5人になっちゃいましたね。4人減っちゃいました、ね。
減っちゃったんだ。
減っちゃいましたね。みんな来て来て。
まあ、踏切のそばにいるんでね、ちょっとやかましいです
ね。やかましいね。
電車が通ったんですよ。
はい。いやー、しかしですね、何があったかというと別に何もない一週間だったんで。
ああ。
な、最近ほら、やたらとリア充感のあるイベントばっかやってんじゃない？
え、何？
その土日でさ。
なんかやったっけ？
お前、健忘症か。
いや、ビアガーデン、
ビアガーデン行ったりとかさ。
あ、まあ、ビアガーデンには行ってないんですけど、
ね、うん、そう、ビアガーデンに子連れで行こうと思ったらあまりにも暑かったので、
天気良すぎちゃってね、そ
う、新生児が死んじゃうということで、
うん、急遽ちょっと別のレストラン街のね、
はい、
中華料理屋さん見繕って、
お食事会をしたってだけだったね。
そう
とかさ、ね、まあ、イベントもあったしさ、まあ、その前はね、鮫島さん来なかったけど、バーベキューやったりとかもしました
ね。いいな。
いいだろ
う？
うん。だけど別に、こう、ラジオでお話しするような話じゃないじゃない。
俺は家でフォールアウト4やってましたよ。
そうですか。あ、よかったですね、それはね。おぉ、どんどん増えてきた。今10人かな。
おぉ、やったー。
なんとか体裁取れるかな、こんぐらいだったらね。
今日は生放送ですからね。
そうですよ。何せ生です。
本当に気をつけないと。
何が？
いけないですよ。ん？いや、うっかりしたこと言えないんですよね。
ああ、そうですね。
まあまあまあ大丈夫ですよ。
うん。そうですね。どうでした？なんか最近の近況とか、なんかあります？
意識高いスタッフがいたんですけど、彼は栄転して完全新企画の、メインのアートディレクターとなって羽ばたいていって、
はい、
僕はもう一件落着だなと思ってたんですけど、
うん、
どうもそっちの用事があんまうまくいかなかったらしく、
はい、
帰ってきました。
あら、桜帰ってきたよーの。
意識高くて、本当に。
あ、そっちでも厄介者だったんだ。
どうか知らないけど。帰ってきてかというものを、データの隅々までチェックしてくれてです、ね、
はい、
お前のここがダメだとか、
うん、
そういうのを、
うん、
もう、一注意してくれる。
はい。すごい、ね。で、出戻りが生意気になって。
まあ、で、その人の担当してたキャラの、リテイクをした影響で発生した、こう、バグなんかのね、修正してたんですけど、それについてもくどと。
い やー本当にね、もう鮫島さんの口からでしかわからないですけども、本当に厄介な、
まあ、ほなお前がやれやと、もうど、うん、もう前歯の端っこ裏ぐらいまで出かかりましたけど、
うん、あとはもう息をこう吹き込むぐらい
もうちょっとで言うとこでしたから、それは言っちゃね、感じ悪くなっちゃいますから。
あとはこう、まあはね、肺にこう息を吸い込んで、うん、大気を震わせるだけで、
本当ですよ。
その言葉が出てしまうぐらい。
うん。
わかるわかる。
危なかった。危なかった。危なかったですよ。
でもね。鮫島さんもあれですよね。本当に職場でこう、そういう言葉をぐっと飲み込むのが上手でいらっしゃいますよね。
うん、基本笑ってます。そうっすねって言ってますんでね。
ね、それはなんていうのかな、こう、うん、鮫島さんのこう将来のものではなくてさ、こう、うん、今までこうしくじったこう経験から来るね、
うんうんうん、
仕事スキルですからね。
そうです。口や災いのもとですからね。
ですからね。
思ってることは何でも言っていいわけじゃない。
なんてこうすごい頑蓄のある、
ね、うちの会社には迷惑な社訓があってですね、
は
あ、ちょっと具体的なフレーズは言いませんけど、
ええ、
この思ったことを積極的に発言するという責任を持てっていうね、もう無責任なね迷惑な社訓があるんですよ。立場が上の人にもはっきり言いましょうとかさ、
こうもう置物になるなと。
うん、でもさ、それってよく考えないとダメだよね。だってさ、言う、それを言うために言うことになったりする人も出てくるわけよ。
はい。
ね。意識が高かったりすると。
うん。
それって結局、物事の本質を逸れてしまって、社訓を遂行するためのものになってしまうよね。
うん。
ね、良くないなと思うんですよ。
本当にその社訓を実行することによってうまくいきますかっていう、うん、
そう
一回考えてみよう、
それそれ、うん、
いいよね、
そういうことですよ。
鮫島さんのねこの微妙な感じ、
うん、
帰国子女に2ヶ月足りなかった割にはこう、
うん、
仕事に対するこうスタンスが実に日本的というか、
まだ寝室からね、ほぼ日本企業ですからね、一時期外資もいましたけどね、
エ
ル社代の頃なんかは、
はい、
そうでしたけど、ね、
そうですね、
そうしないと。
いやいいですね、でもなんかこう、意識高すぎて、こう、新プロジェクトからこう、速攻で弾き出される感じとかね、こう、
弾き出されたわけじゃないみたいですよ、でもなんか、ことの成り行きとして、そちら側で作ったイメージが、発注元のイメージと、イメージっていうかその、販売計画と違っていて、
はあ、
路線変更しなきゃいけなくなったんで、一旦ちょっとスタッフを減らして、様子見をすると。そんな感じでしたよ。
今の聞きました皆さん。はーってため息。ついた。下打ちですよ。
下打ちしてない。ちょっと今日というかもうここ1ヶ月ぐらいちょっと咳が出ましてね。人と話してると、うん。それをちょっと我慢しただけですからね。
あ、そうですか。
下打ちなんてしてないですね。
してないですね。大変ですね。なんかそんな話聞くとね、あ、俺はもう開発しなくていいんだなってこう、しみじみ思いますね。
あのタイプは、上司にしたくないな。本当に、ちょっとでも、もう落語の世界みたいな、今んとこまだ。
何が？
まだね、
うん。
俺の方が先に入ってるから、入ってるし、現場では監督だから、
うん、
まあまあ立場上なんですよ。ギリギリ。ギリギリ。
はい、ギリギリね、うん。
うん。もう上から目線で話しかけてくるから、俺部下なんじゃないかってだんだん思ってきてる。あまりにもそんな話し方ばっかりしてくるから。不尊なんですよ、態度が。 怖いんだよ。
あれみたい、あの今さドラマやってんだけどさ、あのゆとりですが何かっていう、あのクドカンのドラマやってんだけどさ、
そうなんですね、
うん、
うんうん、
それにね、あの山岸ってやつがいるんですよ、
うん、
そのゆとり その主人公のうちの一人の部下としてね、
うんうんうん、
でそれがね、もうなんていうかな、能力がないのにすごい生きがって、
うんうん、
あのしかもこうトラブルをトラブルメーカーで、トラブル来たら真っ先に逃げるってタイプの人間なんですよ。その能力がないから、鮫島さんのその意識ある系とはちょっと違うんですけど、
うん、あの人僕の苦手な分野全部できるんですよ。だからちょっといなんかね、すげえ困る。
いや、それはすごい鮫島さんにとっては辛いとこだよね。
うん、辛い。幸いモーションの腕前だけは私の方が上回ってると思うんで、本当に良かった。そこだけは、ほんまに
そこだけは。
本当に真面目にモーションデザイナーやっててよかったなって、うん、でもプログラムの知識とか、
うん、
そうなんかそういうの全然ないからさ、
はいはい、
なんかちょっとそこら辺でどうしてもね、
こう
劣ってしまうので、
こううまくこうマウント取り返せない感じがよくわかります。
取り返せないし、僕は段取り組むのと企画とモーションデザインはな、まあなんとか水準には達してると思うんですが、うん、データ管理とかがさっぱりでですね、
は
あ、ちょっとなんか最近はね、
はい、
ゲームの現場ではこう SVN 的なそういうデータ管理法をするんですよ。
ほう、 SVN
データ管理、うん、データ管理ソフトがあって、
うん、
そこにデータを上げて、なんかあれしてこれしてそれするとデータが最新版になりますみたいな感じなんですよ。
は
あ、もうすっごいややこしくて、それが、
うん、
なんで Windows のフォルダに入れちゃダメなのって思ってて、サーバーのフォルダに入れたらいいじゃん、
うん、
何それって、なんでそんなめんどくさいことを通じていちいちデータ上げるわけ、バカなのって思うのよ、バカだから、
うん、分かってんね。自分がバカなのは分かってる、
うん、そう多分俺は愚かなことを思ってるっていうのは分かるんだけど、
そうですね、
まあ、その辺、
あ、今あのツッコミが入りましたね。
はい、
バージョン管理ツールってやつですねっていう。
ああ、それですよ、もう大っ嫌い、
大っ嫌い。
動作重いし、大体エラー出るし、俺が使うと、
なんでやん。
バージョン管理ツールはもう、ちょっと革命を起こすべきですよ。
は
あ、使いやすくなれ。まるで Windows の所定のフォルダにデータをコピペしてるかのように扱えるようにしてほしい、
うん。まだできたばっかなんだね、じゃあね。そこまで使いづらいって。
わかんない。なんか使いやすい、使うことができる頭のいい人しか使ってないからって。誰も困んないじゃないの、バカは。
バカ用に作ってないんだ。
バカはそれ直せないし、
うん、
バカは苦しんで頭のいい人に頭を下げてやってもらうしかないから、エラー出たら、本当に嫌な世の中で。
そうだね、いや大変だね、うん、ふーちゃんはね、あれですよ、あのちょっとテレビの仕事でね、
あ、はいはい、
久々こう新しい取引先ができまして。
ああ、いいですね。
あれです、あの関西の方にはご存知だと思いますけど、あのそこまで行って委員会ですよ。
ああ、はいはい、見たことありますよ。
割とメジャーでしょ。うん、
うん、
ね、
高人でね。
そう、高人で、
今辛坊さんかな。
ああ、そうだね、うんうん、高人死んだからね、
うん、
うん、で今まで仕事くれたさ人の紹介で、
うん、
あのすいません、あの夜分遅くすいません、筆川さんでしょうかって感じで、
ああはいはい、
仕事が来てさ、で、
うん、
あ、これが森本さんの言うあのスタッフがスタッフを呼ぶという 例のやつだと思ってすごい感激したんですよ。
来たね、来たね、呼んだね、
やったねと思って。俺も、うん、もうテレビもうこうなったら何あの真っ当なイラストでは全くこう何食えないから、こうなったら森本さんの道行こうかなぐらいの、
うん、ああそっちの専門家に
専門家になっちゃおうかなぐらいに思ったんですけどね、まあうん、やることがいつもと同じで、
うん、
うん、で、あの
じゃあ慣れたもんだ。
そうそうそう、芸能人の似顔絵をお願いしますなんつって、
はいはい、まあ写真用意してそれすだね。
そうそうそうそう、それで、うん、今回何ですかって言ったらね、なんだっけな、ゲス川谷とベッキーと、うん、乙武くんと宮崎議員と、うん、ファンキー加藤と柴田っていう
柴田、ああ、はいはいはい、
アンタッチャブル、
アンタッチャブル、うん、ああもう不倫、
そう
じゃフリンジャーズじゃん、
フリンジャーズあ不倫ですねって言って、あそうですフリンですっていう、
うん、
はいはいなんつって、
はあ、いいですね、下品な話で。
いや面白かったです、あの、ね、テレビ仕事はね本当にね、あの急でびっくりするんですけど、あの、うん、そこで終わるからね、
ね、
楽しいもんですよ本当。あのなんだっけ、あの人ファンキー加藤さん、
うん、
ファンキー加藤さんに関してはね 3,4 枚書いたんかな、それぞれ。
じゃあ俺もテレビで見てるかもね。
見てるかもね、
みんな。
ふ
ーちゃんのこう似顔絵の時の特徴みたいなないの、見分け方みたいな。
あ、俺ふー
ちゃんだなって
大体あの何あの写真撮れすだからね、
うん、
もしかしたらあんまよく分かんないかもしれないね。
そうなんだ、うん、必ず五行が指してるとかそういう
それあれか漫画道の手塚さんみたいな感じ
そうそうそう、銀河がモーンってなってるとか
なんでそんな特徴つけんだよ怒られるんだろう普通に、ゲスカワタニの後ろが銀河だったら勝手なことすんなって
、うん、めっちゃ余計
いや、そのファンキー加藤さん、もう随分沈静化 しちゃったみたいですけど、あの、ファンキー加藤さんに関してはね、あの、うん、映画の発表で超意気がった顔してるファンキー加藤さんと、あの、もう何、人の心を全部抜いたみたいな、こう、顔の加藤さんみたいな。もう
全部バレちゃってシュンとしてた。
そうそうそうそう。
中出しした後の加藤さん。
中出しした後の顔は別に書いてないですけど。中出しバレた後のね、加藤さん。バレ
た後の。
はい。実に楽しかったですね。
不倫したら、じゃあ、楽太郎。
あ、楽太郎はね、間に合わなかったんだよね。
あ、そっか。
うん。楽太郎も書きたかったけどな。
ねえ。
ねえ。
なんだかんだ、うまいこと言い逃れしたけど。もうちょっと面白い振りしないよと思います。
面白い振り
言い逃れでうまいこと言ったからって、お前、ね、それで許されるとか、ね、まあでも楽さんの良かったのは、全然こんなの芸の詳しいになりませんって言い切ったのはいいですよね。
そうですね、
楽太郎が言っちゃったらもう後に続く人もう従いませんからね、
うん、
従うしかないじゃない
、はい、やんなきゃってことなんであ
これ芸の詳しいにならないのはただの悪いことだってことになるじゃん、うん、まあそういう前例作ったらいいんじゃないですか。
あとなんでこう話し家の人はみんなこう微妙な女に手出すのかねみたいな。
微妙な女だったんだ。
わかんないけど、でもなんか年、まあでも微妙なんじゃない
?40 代で話が通じるのってもうそれぐらいなんじゃないの、ラクさんと。
そっか。
うん。
そうだよな。
うん。
60、70前ぐらい今。
そうでしょ。
そうだね。うん、
セックスできす、まあね、セックスできそうで、ね、話が通じるって言ったら限られるんじゃないの。
そうか。
うん。
なるほどね。いやー、そんな感じですね。さあ、じゃあ、どうしましょうかね、今週は。
うん。まあ、筆川氏にはファミ通を渡してあるんだけれども。
はい、今手元にあります。
今週の特集の一つに、
はい。
あの、ゲーム業界の各クリエイターさんの、あの、チョイスが載ってますよね。
あ、ですね。ファミ通30周年 僕は、うるせえな。いい、大丈夫。
なんですか。
ファミズ30周年特集。ゲームクリエイター&著名人が選ぶ思い出の10本。
うん。
ルール。1986年から2016年に発売された下記の家庭用ゲーム機から思い出に残る1本を最大10ハードで選択する。1ハードにつき選べるソフトは1本だけ。
ああ、難しいな。
難しいですね。
うん。
こういうのがあって、まあ、皆さんが思い思いのやつを選んでますよというやつなんですよね。
うん。
これはまあ、何もう語ればきりないですよね。
ねえ、うん、どんな感じになってんですかね。で、我々もちょっとこうチョイスしてみようって話になりましたよね。
はい。俺が全く用意してないという。困った。だってもう今日やるかどうかもよくわかんなかったじゃんか。
まあ、分かった。
俺んじゃあアドリブで即席で決めるわ、後で。
わかりました、わかりました。じゃあちょっと順番に言いましょうかね。
鮫島さんね。うん。
うん。私、ちょっと今手元にないんですけど。
はい。俺が読むの。
うん。
はい。お前、86年からっつってんだろう。なんで一番最初に書いてんの、アップル2って。いきなりルール違反じゃねえ
か。あ、間違えました、ちょっと。ね、念のために言っとくと、うん、オレゴントレイルですね。
はい、オレゴントレイル。
西海岸にいる家族が、馬車と、ホロ馬車を買って、オレゴンを目指すという、うん、まあ、アドベンチャーシミュレーションのゲームですよ。
アドベンチャーなんだ。
うん。で、途中で家族が病気になって死んだり、食料が減っていったら、猟銃を使って、ライフルで、動物をハンティングしたりする、まあ、いろいろ盛りだくさんな内容なんですけど、
うん、
アメリカの開拓時代の歴史を学べたり、各名所の歴史を学べるっていう一面があってですね、
は
あ、教育機関でもこれをプレイできるっていう環境が結構多かったんですね、
うん、
まあ、東海道53次みたいなもんですよ。
雑なんだ、じゃあ爆弾投げんのか。
そうそうそう、漫画日本の歴史みたいな、ちょっとこう許されたエンターテイメントみたいなね。
なるほどね、うん、これ学校でやってた
っていうことって、うん、
お
やってましたね。で、色多くの人の心に残ってるらしくですね、今は iOS のアプリでリメイクが出てますね。
お
オレゴントレイルは
名作なんですね。
名作なんですね。はい、じゃあ、
本当だ、ググったら結構リメイクのやつがいっぱい出てくるのかな、これは。
うん、どうですか。
はい、
カラーのね、あるでしょ。
そうですね、リメイクが真っ先に出てきたな。よし、
リメイクは今すぐねアプリでできますから、やってみたらいいんじゃないですかね。
はい、ファミコン、まあここ大激戦区ですね。
ね、
はい、ファミコン、コナミ、ワイワイワールド。
なんかいっぱい詰め込んで、すごいお得そうだったじゃないですか。
はい、
私ファミコン持ってませんでしたけど、それが一番最初に買ったソフトですね。
あ、そうか。じゃあ、うん、コナミワイワイワールドはあれなんだね、その発売当初じゃなかったんだね。
え、発売当初に買ってるはずです、柏のそごうで。
それは別にいいんだけどさ。でもその時持ってなかったんでしょ、ね、ード
持ってない。だから俺はファミコンのルノーの民だから、よそんちっちゃいやらしてもらうんだよ。
ああ、そういうこと。
ソフトは持ってますから、ちょっとファミコンを。
一番嫌われるやつね。
そう、下船の民ですよ。
うん。
ジプシーで差別される存在。
ファミコンユダヤ人ってやつね。うん、
そう。もう自分のファミコンがないから、いろんなとこに行って、パスワードメモして。これほら、二人で遊べるから。
うん。
そうってドア閉められちゃう、
うん、
あんな惨めな思いをね、
うん、
子供にさせてたわけですよ、親は。惨めで辛かったな。
そうですね。本当に。ファミコンが、あんなファミコンなんてね、1万いくら
?14,800円。
ポッチのものでね、子供がこんなにねじくれ曲が
って、うん。苦しいんだ。苦しいんだよ。
ねえ。もう、ツタが隣のね、塀に行っちゃった。ヘチマみたいになっちゃう、みたいな。
ああ、もうぐっちゃぐちゃだ。
ねえ。たかだか1万4千いくらを出さなかったばっかりに。
ばっかりにね。
ねえ。教育効果ゼロでしたよ、本当に。
いやーもう、クソ野郎になりました。
クソ野郎になりました。
惨めな思いをしてね、何度も。性格がひねくれ曲がって、負け犬根性が身についてね。ひどいもんでしたね。で、あの、ゲームの方なんですけど。
はい。
まあ、コナミのね、人気タイトルが、一度に返して、ワルダーっていうやつをやっつけようっていう話で。
うん。
ね、今時で言うとこのアベンジャーズ的なね。
そうですね。
コナミ間でのクロスオーバーがあったりして。
はい。
そこら辺の雰囲気はすごく良かったですね。
あ、質問。っていうか、打ち込み。はい、あの、コナミのアベンジャーズは俺もわかるんだけどさ。
うん。
その、元作品？
え？
元作品あるわけじゃない？そのツインビーとかさ。
うん。
グラディウスとかさ。
うん。
ゴエモンとか出てくるわけじゃない？
うんうんうん。
その元作品はやってたの？
やってるわけないじゃん。絵で見て知ってるだけだよ。
キングコングとかさ。
ああ、キングコングねってあの、見下ろし型のやつでしょって。うん、大絵で見たって思ってた。グーニーズね。ああ、うん、小林くん家にあったやつだ。そういうやつ。全部目にしてないからね。触って、持ってないから。
うん、すごいね。まあ、鮫島さんは、その、お祭りソフト？そう、例えば、キングオブファイターズとか、ね、
うん、
ストリートファイター VS X メンとか、そういうのをこう元ネタを知らずにやってたということですよね。
やってた。もう、とりあえず多くのゲームに、こう触れることができるんじゃ、
うん、
思ってましたからね。
そうですか。お得だと思ってたね。
思ってた。結構難易度高かったですよね。でも子供には。
でもこのコナミワイワイワールドはね、本当にあの版権管理が雑でね。
ね。
うん。キングコングとグーニーズ出てましたからね。
あれのせいでリメイクできないんだよね。いいところはオリジナルのドット絵を使ってるところですよね。
うん。
どのキャラ、まあコングは違うけどさ、ほぼみんなオリジナルじゃないですか。シモンとか。
まあね、あの当時のイメージだとさ、もうゲームは作ったからいいだろう、あの確認取らなくてとか、ね、そんぐらいだったね、きっと。
もういいだろ別にって。うん、後にね、あのどこまでしたっけ、携帯ガラケーのソフトとして。リメイクしたときは、キングコングがペンタになって、
うん、
確か、マイキーが、あの、バイオミラクル僕ってウパに変わってましたね。
ああ、でも、まあ、収まりはいいよね。
うん。うん、
まあ、でも、あの、ワイワイワールド出てたとき、ウパ出てなかったような気がするけど。
そうそう。
歴史が改変されている。そうですね。
いい味出してるよ。
はい。あ、じゃあ。
逆にね、続編はあんまりですけどね。
そうですね。じゃあ次行きましょうか。
はい。
PC エンジン。
うん。
モトローダ。
なんか PC エンジン、僕ね、高校2年生ぐらいに友達から譲り受けて、
うん。
6000円ぐらいで、そいつのソフトと丸ごと買い取ったんですよ。
うん。
まあ、その中に入ってたんですよね。
じゃあこれはもう完全にこう、遅れてきてるよね。
もう特に誰も PC エンジンなんかやってない。
やってないよね。
あの、俺もやりたかったんだよって。16ビットのグラフィックを俺も感動したかったんだって。遅れてやってました
から。でもその頃ってさ、もうさ、プレステ、来てない？
プレステは、いやまあ、どうだったかな。当然スーファミとかは出てたし、 メガ CD はもう出てたと思うな。プレステはまだあと2年ぐらい先じゃないか。
まだまだ出てないか。
まだ出てないんじゃないかと思うな。
はい。あ、サミジマさん質問。
はい。
あの PC エンジンのモトローダーってさ、あの、うん、パーティープレイがすごい楽しいと思うんだけど。
あ、はいはいはい。
そこは。
いや別に一人でやるけど。一人でも楽しいんだけど。
僕の話していい？
うん。
あの、モトローダーはね、まあ、友達がほら、PC エンジン持ってきて、ふーちゃん家に遊びに来て、うん、で、うん、マルチタップは俺が買ってきたんですよ、はいはい、別な友達がさ。
あ、マルチタップあるよね。
つけてさ。うん、で、うん、4人ですげえごちゃごちゃやるのがすごい楽しかったんだよ。
うん。
それはやってらっしゃらない？
弟とやったぐらいかな。
弟と。
たまに。
うん。4人ではやっては。
いない。
はい。わかりました。
俺さ、高校さ、全寮制のさ、私立校でさ、
うん、
あの、土日休みで実家帰るんですけど、
うん、
そういう全寮制ってこともあって、全国に散らばってんだよね、同級生が。
うん、
まあ、土日会わないんだよね。誰とも。
そうですか。
俺は特に会わなかった。
はい、
そんなんで、モトローダーはやりませんでした。
わかりました。モトローダー。
印象に残ってんのは、ストリートファイター2ダッシュかな。
ああ、PC エンジンのね。
うん。面白くなかったよ。セレクトボタンを押して、大中、弱中、強のパンチ切り替えるとか、頭おかしい。
頭おかしい。
は？何？切り替えって何？使い物なんねえ。
すごい仕様だよね。ボタン3つしかなかったとはいえさ。
うん。うん、え、ボタン2つでしょ？
2 つか。ああ、2つか。うん、そうだそうだ。
セレクト、スタート、A、B、あ、1、2だよね。
うん。
PC エンジンは。
そうだね。
うん。
だってさ、もう、俺はドットチェンジしてるわけじゃない。リュウとかガイ
と
か。
うん。
なのにさ、うん、よーしって、もうセレクトチェンジ、ね、キックセレクトチェンジパンチとか、思わないもんね。
思わないよね。コンビネーション、コンボどうすんのって。ジャック、チュー、中強みたいなやつどうすんのって
あれ確か大パンチはワンツー同時押しとかそんな仕様だったから。
あ、そうだったんだ。
違うかな。ちょっと
あのちゃんとは覚えてないですね。
だからセレクトをしてワンツー押せば大キックとかそんな感じだったん
ですけど。辛い、頭おかしい。
ね、
でも売れてた。
売れてた。いや、あの頃はさ、そのない、
うん、
PC エンジンとメガドラにいかにしてこう移植版のストツを持ってくるかっていうのが大命題だったからね。
ああ、うんうんうん
うん。そうそうそう。俺はほらサタン、あ、サタンじゃない。セガ派だったから。
メガドラ？
うん、メガドラ派だったからさ、メガ
ドラ。ダッシュプラスだっけ？
ダッシュプラスはすごい楽しみにしてたね。
うん。でもボタン3つしかないじゃん。
いやでも
今日パンチじゃん。
シックスパッドは買ったし。
ああ、出たね。
出たでしょ、
うん、あったあった。うん。
俺さ、某社入った時にさ、
うん。
某社ってもうわけわかんないけどさ、あの、
うん。
同じチームにさ、あの、S さんって方がいらっしゃって、うん、その人が移植してたんだよね。
ああ。
メガドラ版のやつ。うん。
あ、そうなんだ。
そう。途中で作り直したんやでーって言ってた。
え？どういうこと？
あんまりも出来悪かったから、その、
うん、
開発途中のやつが。
ね。
うん。でも、まあ、ダッシュプラス出来良かったよ。声、顔。
良かったし。
声が風邪気味だった以外は。表現や
音悪いもんな、メガドライブって。
メガドラ音悪くてさ。
ロックマンワールドの音がひどかったよね。
うん。本当に。なんでなんだろうね。あの、ハードの思想に一貫性がないよね、セガって。よくよく考えると。
うん。
その前のさ、マスターシステムとかさ、
ああ。
マーク3はさ、
うん。
音源すごいじゃない。
FM 音源。
ね
え、すごい。使えるって。
綺麗じゃない？ でさ、まあ、音綺麗でもあんまりユーザー喜んでくれないって思っちゃったのかなんか知らないけどさ、メガドラでは急激に悪くなったじゃん。
うん。
うん。
で、汚ねえ音だったよな。
汚ねえ音でさ、それでまたブーイング受けてさ、うん、それで、いけねえいけねえ怒られたっつって、セガサタンでまた良くなるっていう。何がしてんだよ、みたいな。
本当だね。
ヤマハのなんか、すげえいい音源チップ乗せちゃうみたいな。
頑張っちゃったね。
頑張っちゃった。もう一貫性がない。
うん。
はい。じゃあ次行きましょう。
はい。
スーファミ。ガンハザード。
ああ、迷ったんですけどね。
うん。これあれだよね。フロントミッションのやつだね、う
ん。フロントミッションのスピンオフ作品で、
うん、
バルケンのパクリなんだけど。
はい。てか、バルケンの、あれでしょ？チームを引っ張ってきたんだよな、うん、これ確か。
ああ、そうだったんだ。
うん。
あ、そうだよ、そうだよ、そうそうそうそう。バルケンもやったんだけど、すごい難しくて、速攻やめたんだけど、
うん、
ガンハザードは、ロボからも出て、動き回れるとか、そういうちまちましたところが好きで、
うん、
で、アクションロープレーなんで、時間さえかければなんとか勝てるっていうのもあって、うん、やりやすかったですね。
なるほど。でも、スーファミはでもさ、ここ超層が厚いと思うんだけど。
うん。
あえてガンハザードなんですよ。
ガンハザードかなっていうのも2周したのはこいつぐらいなんだよね。
あ、そう。
俺ゲーム2周しないんだよね、基本。時間の無駄だから。他のもっとやりたいし。
はいはいはい。
うん、
なるほど。
そんな中、やりましたね。キャラデザが天野義孝なんですよ。
全然。
横スクロールミリタリーロボ出てきてって、こうちょっとこういいものばっかり集まりすぎちゃってるなって。
うん、
ね、松下進じゃないんだよ。
松下進だったらもう売れるもんも売れないから。
でも、ダウンザホルダーまあまあ面白かったんですよ。結構やってた。
ありましたね。ダウンザワールドと、なんだっけ？
エルファリア。
エルファリアか。
エルファリアやってないけど。
松下進む二部作ね。
うん。スーファミ時代のね、
うん。
松下進がアートしてるゲームちょっと特集したいの。全部。どうなんだっていう。
松下進アート特集？
そうそうそう。モータートゥーングランプリとかさ、
うん。
あったじゃん。
まあでも、ほら、ダビスタとかあるからな。
ああ、でも、ダビスタの中のキャラクターもそうなの？
まあ違うか。まあ、でもパッケージイラストはそうだね。
まあまあそうだね。
うん。
ダビスタはよくわかんないな。
あ、
マキシモはね、面白かったよ。
うん、鮫島さんマキシモ好きだよね。PS2 のやつだね。
うん。あそこから学べるものは多かった。
うん。いわゆる 3D 魔界村って言われてたやつですよね。
言われてたね。
ええ
ー。うん。そうそう。いいですよ、あれは。
ひろしくん。
はい。
メガドラも悪いのは PCM だけではって、こう、すごいツッコミが入ってますね。
なんすか。
わかんない。もう。ひろしくんは、ほら、メガドラ音だからさ。
ああ、
うん。もう、ツッコまずにはいられないんだね。
うん、ああ、メガドラもいくつかバージョンあるからね。なんか違うのかな。メガドラ2とかさ、メガジェットとかさ、
うん、
あとノマド、
うん、
ノマドって6つボタンだったよね。
だったかな、うん。
うん。超有能なマシンだなと思って、欲しかったな、ノマド。
そんなに
ノマドって言ってもカフェでね、
うん、
アップルのコンピューター広げてる連中じゃなくて。
違います、違います。メガドラはね、やたらとバージョンがね。
うん、ああね。実は、そこは売りにはしてないんだけど、なんか増えちゃったんだよね。
うん。
逆に PC エンジンはハードがいっぱい出るっていうわけのわかんない方針で売ってこけたんだよな。
はい。
コアグラフィックスとか。
ね、要は NEC が当時ね、PC でやってたことを家庭用ゲーム機でもやろうってことだったのね。
うん。PC。誰が喜ぶんだ。
PC98 なんとかみたいなやつをさ。
うん。
うん。
滑ってたよね。
ね、拡張機能を持たせていろいろ売ろうということだったんだろうけど、非常にこうバブル臭い、うん、 計しそうですよね。
ね、全部高いしね。
うん。
PC エンジン GT とかさ、LT とかさ、
うん、
正気の沙汰じゃないよね。
そうね。
家賃1ヶ月分ぐらいすんだよね。
まあ、子供のおもちゃに家賃一月分とかも、バカかお前はって思うよ
ね。ねえ、たまーに持ってる人がいるもんね。
うん。
バカ、ふざけんなって思うよ。
はい、じゃあ次行きましょうか。
はい。
サターン、リグロードさん。
うん。
うん。
そうそう。シミュレーション RPG ですよ。
はい。
サターンをやっとの思いで買ったものの、クリスマスナイツ同梱版をね、
うん、
お年玉かなんかで、
あ、いや、あの、
そこで
本体安いやつだな、あれ。
そうそう、白いやつ。
うん。
買ったものの、そこで現金が底をつきて、
うん、
で、クリスマスナイツすぐ終わっちゃうし。
おまけファイルだな、おまけデータだからな、あれな、ほとんど。
うん。あれ、これだけと思って、
うん、
中古屋さんに行って、ワゴンに入ってるのを買ってきたの、
うん。
で、その中に入ってたので、夢見館とか、そういうハズレゲームもあったんだけど、
うん、リグロードサターンの夢見館なんでね、
うん。あ、そうそう、サターンのね。
メガ CD のは名作なんですけどね、
そうなんだ。あれもすぐ終わっちゃったな。
うん、
で、まあ、リグロードサーガーを、このしょぼいつまんなそうなグラフィック何これつまんなそうって思いながら、
うん、
まあでもやるかってやってみたら、なんかファイナルファンタジータクティクスみたいで面白かった、うん、
今ググって久々画像見てるけど懐かしいな、
うん、
このなんていうの、なんていうのかな、こう、
うん、
生ポリゴンにさ、もう真っ黒な影がついてる感じ
ね、
うん、
汚いよね。
汚いよな。でもありがたかったんだよ、こんなんで。
で、2のパッケージ見ても全くやる気が起きなかった。面白かったけど。あんなに面白かったのに、2買えばいいのに、
うん、
パッケージがブサイクすぎて買う気しないやめて。やめたと思って買わなかったんだよね。
ね
え。
いいですね。
うん。
はい。さあ、じゃあ次。ゲームボーイ。
ああ、ゲームボーイね。
ゲームボーイウォーズターボ。
そうなんですよ。
うん。
私は大学生になるまで、シミュレーションゲームやったことがなかったんですね。
うん。
全部、シューティングか右に右に進んでいくゲームかのどっちかぐらいで。
うん。
なんかシミュレーションを選ぼうっていう余裕もなかったんで。
おう、まだシミュレーション童貞だったわけだ。
そうそう。で、なんか、イギリスに留学してた時に、暇を持て余して、
うん、
ゲームボーイウォーズをやってみたら、すごく面白くて。
うん、
あれ、これがファミコンウォーズだ、こんな面白かったんだって。すごい驚いたんですよ。ずっとやってましたね。
シミュレーション童貞喪失の話ですね。
喪失の話。やっぱ爆撃機だよなーって思いながら、うん、爆撃機最高だぜって言って、歩兵がもうゴミのように死んでいくしね。
うん、
そういうのをやってましたね。
なるほど。
うん、
はい。で、次もシミュレーション、ある意味。
うん。
ゲームボーイアドバンス。ナポレオン。
ああ、ナポレオンでしょ。うん。
はい。
これはね、本当に驚かされましたね。
うん、これ折につけ結構話してますよね、アマプロでもね。
あ、話してますね。
うん。
最近Wii U で、バーチャルコンソールで販売が、うん、始まったんですよ。
はいはいはい。
それでちょっと最近買ったんですよね。
うん。
で、ちょっと思い出したんで書いたんですよ。
うん。
ナポレオンが、こう、フランス皇帝ナポレオンがイギリスと戦っているかと思ったら、なぜかロゼッタストーンが物語の重要な鍵になり、最終的には巨人とか、一つ目の巨人とかと戦うようになり、 マダムタッソーと大ボスとしたなんか宇宙人軍団みたいなやつとも戦うっていうナポレオンが、
ね、
っていうなんかネルソン提督と戦うとこまでは普通だったのにだんだんなんか様子が変だぞっていうまま
面白戦争になってくる
ね、ギアチェンジしたままぶっちぎりで最後まで行くっていう、
うん、
なんかゲーム界におけるフロムダスクティルドーンみたいな感じに
前半と後半が違うって
そうそうそうこのね初見の時の驚きは本当に記憶に残ってますね。
あ、なるほどね。そういう衝撃って本当にさあ、アラフォーになっても忘れないってもう厄介な
記憶。まあそうだね。最近驚くことなんてね、ないでしょ。
そう。
あんまり。
うん、だやっぱりこう思い出深いさ、ものってやっぱ思春期に集中しますからね、うん。
そうだね。いろんな発見や出会いとか驚きがすごく胸に刻まれますからね。
そうですね。
うん、そうです、そんな感じで。
はい、じゃあ次プレステ、
うん、
とんでもクライシス。
とんでもクライシスって知ってる人はあんま多くないと思うんですけど、
うん、
プレステ時代って割といい時代でふざけたゲームも多かったじゃないですか。
はい、
まあロムで販売したりとか、まあ、まあまあ元手が抑えられる、
うん、
前の世代よりは。
そうですね。だからスーファミ時代のこうね、スーファミ良かったって今は言いますけど、
うん、
あの頃はね、1本1万円ぐらいして超大変だったんですよね。
もう、任天堂のがめついことがめついこと、
ね。がめついこと。
本当に。
新作出てもさ、発売日とか買わなかったもん。セールにならないと買わなかったから、
ね。セールとか中古とかね。
うん。
で、高価なものを、なんていうのかな、ゲーム中古屋さんもたくさんあったから、
うん、
で、チラシに買い取り表とか出てたじゃん。
はい。
ブルートとかワンパク小僧とかさ、
うん、
TV パニックとかでさ。
懐かしい。懐かしいゲームショップの名前がガンガン出てくる。
その各店舗のチラシ集めてさ、買い取り価格と販売価格でさ、まあ、ね、転がすわけよ。
うん、
必死に自転車こいで、
うん、
親のハンコもらいまくって、
うん、
転がしてましたねと思う。
転がしてましたね
安く買って高く売るっていう、
うん、
でまあせいぜいでも儲けは 300-400 円ですよ、
うん
うん、でもね、チリも積まればなんとやらですから。
で、どうなんですか、とんでもクライシスは。
とんでもクライシスっていうのは、その時代のふざけたゲームが多い中でも、
うん、
優秀なスタッフが何のねきっかけか分かんないですけど、まあまあ集まったらしく、
うん、
メイン BGM 担当が全曲担当、東京スカパラダイスオーケストラなんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、でこの時の曲はテレビとかでもよく使われることになるんですよ。
ほうほうほうほう。
もう現代においても。
うん、
だから、ああ、これスカパラの曲だ、とんでもクライシスの曲だなとか、見て、聞いて思うぐらい長く使われてますね、今でもね。とんでもクライシスっていうのはミニゲーム集で、家族が、無事に、それぞれ家族が無事に家にたどり着くっていうのをメインのお話としてるんですよ。
うん、
で、各ステージごとに、ステージのタイトルやテーマが決まっていて、それは、これまでの名作映画がモチーフになってると。
うん、
で、第一ステージは、一家のお父さんの種を、声は吹越充なんですけど、うん、それが、種をナイトフィーバーっていうタイトルで、
はい、
一面はダンスリズム芸だったかな。
うん、
で、二面はタイタニックをモチーフにしたやつだったり。
時代だなぁ。
うん。夏木マリの声の OL と、観覧車の中でイチャイチャするとかもありましたね。
うん、 だこの頃、まあ、PS1 だからさ、こうファーストもサードもこうなんていうかこうノウハウがないままにこういろいろ作ってる感じってありましたよね。うん、
ありましたね。特にまあやっぱり印象的なのは一面の種代のステージのこう怒涛の演出やアクションの連続っていうのがとっても新鮮だったんですね。
うん、
ダンスしてたと思ったら隣の建物の、地球儀のもう銅像が飛び込んできてインディ・ジョーンズのレイダースみたいな目に遭うとか、
うん、
そういうステージが目白押しなんですよ、そういうミニゲームがね。
なるほど。
そこの迫力や展開がやっぱ印象的ですよ。あれはやってみてほしいですね。
ウィキペディア見てるんですけど、
ええ、
エンディングの最後に To be continued と文字が出るが、ええ、制作されていないっていう続編は
やりたかったんだろうね。
いいですね。
ちなみに私 L 社代の仕事してる時に、
うん、
ボスのね、ディレクションしてたんですけど、ボス戦の。
はい。
担当プログラマーさんが、もっととん、とんでもクライシスでしたね。
ああ、これやってたんだ。
うん。
そういうこと結構ありますよね。
ね。
開発とかにいるとね。
長くいると いろいろありますからね。
ああ、お前あれ作ってたんだみたいな。金返してみたいな。まあ、そういう場合もありますよ。
かわいそうだな。
はい。さあ、じゃあ次行きましょう。
はいはい。
お、プレステ2とうとう入りました。突撃アーミーマン。
あ、これでしょうね。はい、PS2 は。
うん。鮫島さん好きだね。これ。
うん。これはリアルタイムストラテジーとの出会いだね。
うん。
これまで、その時点まではシミュレーションといえば単性だったんだけど、
うん。
突撃アーミーマンはリアルタイムストラテジーなんですよ。
うん、
これが、シミュレーションゲームとしてはすごい新鮮に感じましたね。
うん、こいつはあれですか、いわゆるトイストーリーの、 緑の兵隊みたいなやつですよね。
そうそうそう。緑の兵隊みたいなやつが、とってもこう、軍隊なノリで、いろんなミッションをこなしていくと。
うん、
で敵はアリとかクモとかなんですけど、
うん、
あとは敵の兵隊とかかな、色違いの、
うん、
まあ、その RTS はまあマウスで操作するのがメインなんですけど、それをコントローラーにうまく落とし込んだ操作性とかも良かったかな、
うん、
当時いた会社の社内販売で買ったんですよ、
はい、
でその海外のタイトルをローカライズする担当者が、今は確かゼニマックスアジアかなんかにいらっしゃるんだよね。
あ、そうですね。
ずっと洋芸の移植ばっかりしてるスペシャリストで。
うん、なんか今は、
その人、うん。
あれですよね、エルダーズスクロールズオンラインとかやってると
か。あ、確かそうですよ。
確かそんなこと書いてましたね。
うん。うん、そうそう、その人が会社を抜けてからパッタリと亡くなりましたからね。
その人の趣味だったんだね。
うん。
完全な。
いや、でもいいチョイスだったと思いますけどね。面白かったですよ。
はい。いいですね。プレステ2って、プレステ2を代表するって言って突撃アーミーマンっていうやつあんまりいないと思うんですけど。
まあそうでしょうね。
はい。
うん。
ゲームキューブ。マリオサンシャイン。
あ、もうこれ羨ましくてね。
何が？
もう眩しいじゃない。夏、晴れた空、うん、飛び散る水しぶき、
うん。
マリオも半袖だし、
うん。
超いいよ。水きれいだし、表現も。
そうだね。マリオサンシャインは、今の基準で見ても相当綺麗な絵だったと思うけど。
今でも全然見れるクオリティだよ。
うん。てか、あんま、こう、ゲームキューブってなんか、旧世代感がなくて。
ないんだよ。今でも綺麗な気がすんだよね。
うん。でも Wii は古いような気がする。なんだそれやっていう。同じだよって思うんだけど。
中身ほぼ一緒だよね。
一緒なんだよ。一緒なのになんでこんなに違うのかなって。
ねえ。
うん。
あれはね、その頃やってた仕事が、ゲーム、作ってたゲームがゾンビが出てくるやつで、暗くて汚くて怖くて嫌だったんだよ。
いや、逆だったの。真逆だったんだね。
うん、真逆だったから。もうなんていいんだって思って。素晴らしいって。これは素晴らしいと思って。
ね、同じゾンビのゲームでもさ、ほら、
うん、
ロメロのあの、死霊の餌食みたいにさ、
うん、
最後こう、なんか常夏の島に移住できました、みたいな。
ああ
そういうエンディングだったらね、ちょっとはスカッとするんだろうけどね。
ね。
そういうことでもないですからね。
そうそう。うん。あ、そういえば、今度ってかもう出てんのかな？バイオハザードの7の体験版がね。
ああ、もうなんか出てるみたいですね。
らしいね。今回 FPS で、ちゃんとこう古めかしい洋館の中で怖い目に遭うっていう。
あ、とうとう。
印象ですけど。
とうとう FPS になったんですか。
うん。ねえ。でも、これって原点回帰だよね。
まあ、そうか。うん、
だって、バイオハザードを作った男たちでは、
うん、
FPS にしようとして、
うん、
できなくて、結果見下ろし型にしたじゃん。
違うの一言で。
そうそう、ABC 食堂ね。
違う。
あれあれ。あれ
歴史を変えた一コマね。まあ、あの漫画で変わったわけではないけど。はい。いいですね。マリオサンシャイン確かに、素敵なゲームですよね。
うん。で、ポンプを使ったアクションっていうのも、すごい整理されてて。
うん。
ああ、いいシステム、美しいと思って。
うん。
飛んでる間は水ぶかけれないとか、なんかそういう。あっちを立てればこっちが立たないって仕組みになってんのもいいなって思ってたな。まあ、あと水表現が綺麗、
ね、でもやっぱりこうマリオサンシャインってさ、なんか
うん、
マリオにこうポンプアクションさせたいがためのゲームデザインってなかなか無理あるよね。なんだこのポンプはって思うもん。
思う思う。喋るし ね。
はい、いいですね。
まあ、でもある程度ステージを進めていくとコクッパが出てきて、ピーチ姫に僕のママだって言うんですよ。
もういや、えぐいギャグ。
ええ、ってみんなが思うっていう。
ゾワ
ゾワ
ゾワゾワ。
え、どの時の
どの時
の。
お前毎回毎回誘拐されると思ったらやっぱり的な。
そうそうそう、
ね、恐ろしいね。本当に
そのコクッパは、あ、ベイビークッパかな。マリオ3以降出てきてる7兄弟とは別のクッパなんだよね。
うん、うん、
だからマリオ4かな、マリオ4の時かな。
時期的には
時期的には
そうですね。本当にもう興奮してきた。さあ、まあそういうのはどうでもいいとして、さあ次行きましょう。 XBOX はすごいな。無印の XBOX やってんだね、鮫島さん。
僕ね、ちょっと遅れましたが買ったんですよ。
うん、
それはね、なんかね、ヤフオクで買った、なんかちょっと改造してんのかなって感じのやつで、
うん、
ソフトがたくさん入ってるんですよ。
完全に改造したやつじゃねえかよ。お前、
うん、
おかしいな。いやおかしいな。
ハードディスクの動作確認のためにデータがたくさん入ってますけど、
うん、
届いたら消してくださいっていう。
あ、そういう優しいね。
うん。あ、ちゃんとチェックしてくれてるんだ、優しいな。
優しいな、ね。
そうそうそう。
まあそういうのいっぱいあったんだよね。
うん。ヤフオクはね、
うん、
改造されたのは多かったですからね、当時は。
で、その、
ハードディスクも、外付けハードディスクもそんな売り方してましたよ。
ありましたね。
ドラゴンボール全話入ってるとか。
うん。
動作確認のためにドラゴンボール全話入れてますが、
消しといてください。
そうそうそう。
ですね。はい。で、信長の野望、乱世紀。
乱世紀。これも初、これが初信長ですね。
あ、そうですか。
うん。グラフィックももう良くなってきていて、ああ、なんかやりがいがあるなと思いましたね。
うん。
なんかね、きっかけはね、あ、信長の野望入ってるなぐらいだったんだけど、その頃、バーで知り合ったウクライナ人の女の子と、天神祭りに行く約束をして、
なんで
休みの日に電話待ってたんだけど、
はい、
全然来ないから、暇だから、じゃあ信長の野望でも、いや、始めてみるかって、思って、日本の半分を征服してあたり、あ、これ、デートないんだって。
よかったね。あの巧妙だね、うん、そのウクライナ人がこうデートに来てくれたら、鮫島さんと信長の野望の出会いもなかったんだよ。
なかった。あなたがデートをすっぽかしたから、今日が私の信長の野望記念日。
サラダ記念日。
信野望記念日。
信長。よかったね。そっちやんでって長く続くか分かんないけど、信長の野望は今まで続いてますからね。
そうですよね。最新作だって買っちゃうんだから。
ねえ、よかったよかった。さあ、360。
ああ、確かスパイダーマンですか？
そうです。スパイダーマンウェブオブシャドウです。
スパイダーマンのゲームってね、
うん、
PS1、いや、それ以前からもずっと出てて、
うん、
で、スパイダーマンってもう壁に張り付いたりとか、すごい機敏な印象あるじゃないですか。
はい。
ゲームボーイのスパイダーマンとかは、全然そういうのがなくて、
うん、
猫背の変なタイツ着た男が、よたよた歩きながら敵をどつくと。で、すぐ負けると。
うん、
そんな内容だったんですが、PS1 の頃から徐々にこう 3D、のこう感覚をつかみ始めですね、360に至ってついにこうスパイダーマンらしいウェブスイングをねできるようになったわけですよ。
はい、まあしょう、これはねゲーム機のスペック的にしょうがないことなんですけどね。
まあね、
アーケードのスパイダーマンですらね、うん、ウェブスイングはしてませんからね。
してなかったもんな、
うん、
そうなんだよ。だから壁もダーッと走ったり、壁の上で敵と戦ったりっていうのが、あ、これ思った通りのスパイダーマンだっていうアクションをしてくれるっていうのがすごく印象に残ったんですよね。
なるほど。スパイダーマンがやっと自由になれたという記念の
回ですね。そうそうそう、うん、その次以降に出たスパイダーマンはまたそれはそれで失速していくんですけど、面白くなくなるんですけど、それ以降は
なんだそれはって。じゃあこれが特別だった。
なんか、うん、なんか、なんだかな。スパイダーマンが、4人のスパイダーマンが出てくるタイトルとかあったりするんですけど、あんま面白くないんですよね。あとは、映画版のアメージングスパイダーマンのゲーム化とかもあるんですけど、それほど面白くなかったりとか、
うん、
総合的に見て現時点では、ウェブオブシャドウが一番いいと。
なるほど。
仲間連れて歩ける場面もあるんですよ。
うん。
ウルヴァリンとか。
X-Men も出んだ。
そうそう。
いいね。
ウルヴァリンだけね。
うん。
ウルヴァリンとベノムとシャドウキャットとかかな。うん、出ますね。ゲストキャラクターも。
猫背が。
そうだね。みんな猫背。
猫背だね。
うん。
はい。で、次 PS4、ジャストコーズ3。
これ最近のゲームですよ。
はい。
あの、南米の共産国に乗り込んで、悪者をもうやっつけ倒す。
もう、ド派手なアクションゲーですね。
ね、箱庭ゲーですよ。
これ
2作目の頃からやってますけど、
うん、
3作目は着実にパワーアップして、面白くなってましたね。
うん、
フリーローミングのゲームといえば代表的なのはグランドセフトオートですけど、
はい、
グランドセフトオートってだんだんこのゲームそのものの面白さっていうよりはリアリティだとかお話とかそういうところにシフトしていった印象があるんですが、
うん、
同じようなスタイルを持っているジャストコーズは完全にこう破壊とか自由に飛び回るというところに主眼を置いて作って進化していったんですよね。
なんかもうやたらと空中戦できるイメージがありますね。
そうそうそう、グラップリングフックというのを使って壁から壁に忍者のように飛び移って、今作からはグライダーも使えるようになって、グライダーっていうのはあのムササビみたいなやつね、
うん、
それそのフックとグライダーを組み合わせればほ、まあ、うまくやればほとんどのところに自力で移動できると、
はあ、で結果とても楽しいということですね。
そう、ロケットランチャーとか撃っちゃうし、
うん、
楽しいわけですよ。
なるほど、
ええ、
ということで鮫島さんのこれ10本以上ありますけど
ああそうでした
お前何もルールを守っていないという1986年からでもないし、ね、最大10ハードでもないし、
あそうだ ね13ぐらい
ね、なんだったらプレステ3抜けてるし、
うん、そうだね
メガドラないし
プレステ3なぁ、なんだろうな、いっぱいあるんだけどね、いいのは。
なるほどね、
うん、
いやなかなかでも聞き応えありましたね、さすがにこう、
あ、はい、
ゲーマーのゲーム史ぐらいのもんですからね、思い出の10本
ね、まだまだねピックアップしたいタイトルは多いですけどね。
ねえ、うん、こんなん聞いてたら、まあ、俺も、なんか、ちゃんとやりたいけどね。どうしようかな。
いいんじゃないですか？来週あたり。
来週あたりやってみますか？うん、めんどくさいけどな、ね。
うん、どっちなんだよ。
わかんない。やれたらやるって、すっごいダメな。
いけたら行く。
いけたら行くわ。やれたら、あ、話したいことなかったらやるわ。うん、
ああ、わかった。いいじゃない。
あとちょっとお知らせ。
はい。
アマプロ CD の、通販なんですけども、今のところかなり来ております。ありがとうございます。
うん、早く申し込まないと売り切れちゃうですよ。
そう、売り切れちゃうっていうか、まあ受注販売だから別に売り切れることはないんだけど。
そうそうそう。
まあ
売り切れはないです。
ふーちゃんが大変なだけでさ。
うん。
今のところ ね、だいたい3枚ずつのご注文が多いらしくてね。
うん。
3枚1パックで買うと100円安くなるという、
200円じゃなかった？
100 円だったと思うけど。
あ、そう。
うん。そう。
わかりました。
で、大変お買い得であるということで。
いいですね。
そちらで買われてらっしゃるみたいです。で、ですね、と言いつつもですね、私仕事を優先するので、
うん、
今のところまだ1枚も吸ってないんですね。
ああ、はい、
はい。なんで、まあ、時間見つけてちょっと明日以降作りますけど、
全員が
ちょっとすぐ届くとは限らないんで、すいませんが、ちょっと気長に待ってください。
気長にね。
はい。
私ね、最近千葉銀行から電話があって、
うん。
鮫島様の口座にいくつかの決まった額の金額が振り込まれてますけど、これ何ですかって聞かれました
それ何ですか？
いや、同人誌の販売なんですけど、一応答えたんだけどね、
うん、
同人誌 CD のね、
はいはいはい、
銀行の言い分としてはネット詐欺のネット詐欺の詐欺師の、こう、口座の動きと似てると。
ああ、少額詐欺みたいな。
そうそうそう。
やつね。いきなりこう10万とか20万とかボンボンって入るんじゃなくて、
うん。
ちょろちょろってこう、1000円とか2000円とか入るから。
そう、だろうね。
うん。
全部決まった額で。
うん。
振り込まれてるから何なのって聞かれましたね、うん、警戒されてます。
そんなアマプロ CD の通販なんでみんなどんどん 注文してくださいという感じですか。
そうですね。
はい。
あとはアマプロ動画チャンネルもありますからね。
はい。
そうですね、今年も、実況エクストリーム対、角川エンタメ大賞ゲーム実況部門、
うん、
エントリーを目論んでるので、
はい。
動画の方もよろしくお願いします。
はい。ね、やることいっぱいありますね、夏に向けてね。
そうですね。
大丈夫ですか？
わかんない。
わかんない。わかんないんだ。死んじゃうのかな、鮫島さん。
なんか咳が止まんないんですよね、1ヶ月以上。
結核なんじゃないの？
病院行ったんですけど、普通に咳止め出されて返されちゃったから、そう、もっとまたよそ行こうかなと。
3週間続く咳は結核の可能性ありますってよく CM やってますよ。
私結核ですか？
はい、
結核うつるじゃないですか。
うつりますよ。
でどこでうつされたの？じゃあ
わかんないけど。いやいやいや、まあまあそんな感じでね、いろいろ頑張っていきましょうか、
うん、ね、今日生放送でしたね。
そうですね、
久々のね。
まあまあこれ聞いてる人は、
うん、
ね、あの録音なんですけど、
うん、
ね、まあ告知なしでやったんでね、
うん、
なんだ告知してくれれば聞いたのにとか言う人もいるんでしょうけどね。
ああ、まあまあまあまあ、
ね、それはごめんなさい、まあ、
そう
か、
うん、それは残念でした、
はい、何せね、鮫島さんが歩きなんでね、ちゃんとできるかどうか分かんなか
ったです。うんうん、
びっくりした。うんうんって
今電柱の後ろの塀のね、てっぺんがちょうど目線の高さなんですけど、
はい、
まさかという場所に猫がいてびっくりしたんですよ。
は、猫に襲われたんですよ。
うん、
そんな
すいませんね。
ああ、いえいえ、大丈夫。
外歩いてるんで、こういうこともあるんですね。
ありますね。はい。じゃあ、まあ今週はこのぐらいにしておきますか。
はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ終わりますね。バイナラッピー。
バイナラッピー。